はい、それでは、本日のゲストは、ごまそうくんです。よろしくします。
お願いします。
なんとスカイランドスも卒業生になって、早い1ヶ月経ちますが、
はい。
いかがお過ごしですか？元気ですか？
元気してます。
はい。
ありがとうございます。
いえいえ。はい。ということで、2022年に、多分インターンとしては、多分第1号で入ってきてくれて、半年間やってくれて、また次 の, 進路で、にまあ、進路というかね、今21歳ですよね。
はい。はい、そうです。
ということで、まあ、最若、うちの最若だった感じだったりするんですけど、半年間やってくれて、まあでも、過去、スカイランドも10周年のイベントも、まあ、一緒にしてくれましたけど、まあ、10年いた中でも、まあ、なんだろう、一番活躍した、まあ、若手っていうインターンみたいな感じでもあるんで、ちょっとせっかくなんで今日はその、どんな活動をしてくれたかなというのも含めてですね、ちょっと話聞きたいなというふうに思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。まあ、ちょっと前、出てもらった回でやったので、でね、自己紹介は、まあ、一旦いいかなと思いますんで、まあ、なんかスカイランドまあ、そうだな。まあ、でも、まあ、なんかなんでスカイランドに来たんだっけみたいなところは、ちょっと、うん、少しだけもう一回話してもらって、
はい、
どんなことをその期間中やったかっていうのをせっかくに最初話してもらっていいですか。
はい、もともと、まあ、高校ぐらいの時にかなりこうスタートアップっていうものに興味を持って、こう自分でもいつか起業したいなっていう気持ちが強くて、で、まあ、大学、まあ、オランダの大学に進学してから1年終わって休学したんですけど、そのタイミングでこう実際にスタートアップで働いてみたいなって思い、まあ、日本、東京のスタートアップで働いて、で、まあ、あとはスタートアップに興味あったっていうのもあり、割と VC のことも知っていて、なんか VC っていうのはまたこうプレイヤー、スタートアップとは違うけど、かなりこう興味は持っていたので、VC で働いてみたいなって気持ちはあり、まあ、そこでこう、そのタイミングで確かこう Twitter 入れて、なんか情報を調べないとなって思ってて、で、スタートアップ系の情報を見てたら、木下さんが出てきて、うん、まあ、それで、まあ、きっと帰ってこないだろうと思いながら DM 送ってみたら帰ってきて、まあ、そこからこう、まあ、すぐにこう面談していただいてっていう感じでした、
うん、ありがとうございます。まあ、でもそうですね、まあ、意外と Twitter 帰ってきますからね。
そうです、
支援してほしいですけどね。
なんか勇気をこう出してみて送ってみたらっていう感じですよ。
はい、わかりました。で、そうやってきてくれたと思うんですけど、そうだな、最初の頃はあれ何月で、3月ぐらい、
3月ですね。はい、
3月だよね。3月だから、多分最初入った頃が多分社員で言うと6人ぐらい、6人目か何人目かみたいな感じですもん、多分ね。
そうですね、
社員単位でても、
ちょうど少し前にこう結構社員が、うん、ジョインされたっていう感じだったので、
うん、そうですね。3月に、まだポテキス出てもらったんですけど、中村さん、
はい、
うん、で、砂川さんも、そうですね、動画クリエイターして経験あって、2人が入ってきて、もともと砂川さんが入るの決まってたんだけど、中村さんが、もう本当にその1週間前ぐらいにうちに来てくることになったっていうのがあって、2人が同時に入ったっていう、そこにそうくんが、まあ、入ってもらってみたいな感じでしたね。
そうですね。
はい。なので、まあ、最初はちょっとわちゃわちゃ、いい感じで、多分少ししたかなという気はしてますね。で、まあ、そこからまた人数も出てると思うんですけど、はい。じゃあ、なんか、まあ、時系列でもいいし、なんか、まあ、どんなことに仕事として、全体としてやってきたかも少し、補足いただけますか。
はい。そうですね。まあ、時系列で言うと、割と最初の方は、こう、なんかこう、何をすればいいか、こう模索する感じで、まあ、その Web3 にちょうどこうスカイランドもそれを公開表に出して、クリプト Web3 にフォーカスしていきますっていうタイミングだったので、まあ、そこで英語のコンテンツでリサーチをするっていうのを、まあ、自分がもともと英語も話せるっていうので、そこをかなりやっていて、最初の方に。で、途中で木下さんに、なんかこう社長室っていうポジションはどうかっていうのを言われて、 そこでこう1ヶ月間木下さんの仕事に割とこうくっつくみたいなことをさせていただいて、その時こうオプションをいただいたんですけど、やっぱりこう、まあ、VC として長年経験があり、まあ、独立されても10年経ちましたし、そんなこうベテラン VC にもマンツーマンでついていけるっていうのはかなり貴重な経験だなって思い、そこでこうすぐにそのポジションにつくっていうことを決めて、1ヶ月間ほとんどミーティングに入れていただいて、その時に LP ミーティングとか、LP の提案だったりとかの、面談とかにも参加させていただいて、まあ、かなりインターンとしては貴重な、そこも貴重な経験だったと思ってます。
そうですね。その時が、まあ、ベンチャーキャピストとして、まあ、ある意味こう、ベンチャーキャピストの多分 VC のインターンとかソシエイト、新卒とかで入ったりして、最初にやる仕事、多分ソーシングを自分でこう、投資探してくるっていうケースが多いと思うんですけど、まあなんかもうソーシングに全力投球して自分で投資先を探すのか、ちょっとこの一定期間は、僕のタスクっていうかね、僕がくっついてきてる、まあ LP が決まったらとか、LP のミーティングとか、LP は出資者もですね、のミーティングとかでこぼれ落ちたタスクを、まあ、なるべくこう、全ミーティング出て拾うみたいな感じはどっちがいいですかって聞いたら、なんか即レスで、今は全体を考えたら、その社長室っていうかね、僕のアポを拾う方が大事そうなんで、そっちで行きますみたいなことにすぐパッと言ってくれたみたいな感
そうですね。
じですね。はい。
そのタイミング、確かあれでしたね。かなり木下さんがこう、もう、スケジュールがもう朝から夜までもうパンパンみたいな状態でだったと思って、まあ、それで、しかも、スカイランドにとっても新しいファンドレイズが、このファンドレイズがかなり重要だったと思うので、そこは、すぐに決めさせていただいて、で、その後は、まあ、ソーシングの方のミーティングも参加させてもらったりとか、自分でも少しこうソーシングで、企業側の方と面談するっていう、ようなタスクもしながら、あとは、そうですね、そっから、シンガポール法人の立ち上げをすることになって、そこを基本的に、僕の方で巻き取って、シンガポール法人を立ち上げるっていうのを、まあ、実際に卒業するまで、最後までこうやり続けたっていうのがあり、あとは、まあ、イベントに参加させてもらうっていうのもあって、一番こう、まあ、印象に残ってるっていうか、のは、ニューヨークの NFT ニューヨークに連れてっていただいて、そこでこう、いろんな方と会ったりとか、まあ、すごい刺激になりましたし、まあ、アメリカでの Web3 のこう勢いみたいなのを結構感じれた機会だったと思ってます。まあ、大体はそんな感じのことをしていましたね。あとはあれですね。あと、割と最後の方には、海外 LP、初めて入った海外 LP の対応とかは、やらせていただいてて、それもまたこう、かなり貴重な経験になったと思ってます。
そうですね。だから、まあ、割とその最初、まあ、順番をちょっとまとめると、まあ、そのまあ社長室っていうと、ファンドレイズの、まあ、そのファンドの発表があったのが4月末だったんですけど、
そうですね。
ここ4月、まあ、3月入ってもらって、4月ぐらいってのは僕一番その採用もしてたけど、ファンドレイズもしてたし、まあ、投資ミーティングもまあ、ある程度固まってたと思うんで、そういうのはいろいろ出てもらって、まあ、なんか、ある意味、こう、コーポレートとのブリッジ役になってもらったりとかを、その時
そう
は
ですね。
やったり、広報用の、まあ、なんか、リリース周りとかも多少、拾ってもらえたりとかしたと思うんで、まあ、結構マルチにいろんなことやってもらったって感じがあって、まあ、それも、まあ、器用な人だなっていう印象が、まあ、割と本当に、すごい意味でね、あったっていうところが、まあ、多分、第一フェーズで、で、二つ目が、今の、社員になってもらった村上康太氏と、NFT ニューヨークの準備を、
そうですね。
はい、あって、あれはうちの社員で6、7人ぐらいついていったのと、うちがお金を払って、北川さんとかね、楽天の
そうで
方
す
で、
ね。
ご役員を、こう、誰も誘わないだろうと思って、そういう Web3 に貼ってる人なんだけど、まあ、ニューヨークに一緒に行きませんかつって、
そうですね。
今日、昼飯だったんですけど、
あ、そうなんですか。
はい、まあ、北川さんを、 僕らのお金で、ニューヨークに飛ばすというのをやって、まあなんか、そうそう、そうくんとか村上くんは非常に、
本当に、
よくしてもらったと思うんですけ
よく
ど、
知っていただきました。
はい。まあなんか、そう、僕同い年なんですよね、北川さんが。まあなんか、そういうこともあるかなと思った、いいインフルエンスがあるかなと、そのうちのメンバーに対してあるかなと思ったけど、本当に北川さんは、そう、いやなんか、ね、こういうのでスカイランドディール持ってるんだけど、この会社どうかとか、なんか、ね、僕らの、別に名刺を、僕らの名刺を渡してなんか動いてもらったわけじゃないけど、結構ね、すごいサポーティブに動いてくれたみたいなところがあって、
そうですね、本当に。
はい、ですね。まあだから、ニューヨークに一緒に、まあ、行って、まあでもね、なかなかタイミングがかったと思ってて、やっぱ普通、インターン3ヶ月目に、ニューヨークに普通連れていかないと思うんですよね。
そうです。
普通はね。
おっしゃる通りです。
だから、2022年はスカイランド当たり年だったんで、まあ、そういうちょっと従業員、まあ、インター含めた従業員還元をやろうっていうコンセプトがあったんで、まあ、当時インターンだった村上くんと、で、今、社員になったけど、と、そうくん、それから、まあ、イーさんとかね、
そうですね。
入りたてだけど連れてきましたから、
ヤクロさんもそうですね。
ヤ グロさんもそうか、そう、もう入社したてだけど、もう、よし、行きたい人全員か、みたいな感じでやったんで、まあ、そういうのがあった。で、まあ、戻ってきてからは、まあ、ニューヨークで会った人たちとの、まあ会社とかも、まあ投資をじゃあ検討するかとか、まあその海外方針決まってなかったから、まあニューヨークでなんか会った人たちから投資することなかったけれども、まあそこを、まあなんかイメージをつかんでもらって、社内の社員が議論だなっていうのがあって、で、まあまた別口で、やっぱ結構でかかったのが2つで、そのアップワークスっていう会社、台湾の VC ですけど、ここの、LP デューデリー、これからのプレゼンっていうかね、うちの一応、まあ、ほぼ2022年出た、エニーカラーとかのトラックレコードだけの評価だと思いますけど、まあ一応、方針としては LP は OK。ただ、彼らもその会社なんで、デューデリがあって、その必要なタスクのドキュメントをまとめてもらってって、うちのコーポレートと連携してもらって、総君にやってくれ、もらったって感じがありましたね。これはね、すごいことだと思います。はい。で、まあ、うちのメンバーが、コーポレートは英語はもうできる、すごい堪能な人がいなかったんで、まあ、やっぱり一つ一つその、まあ、なんかね、まあ、英語になんか、じゃ向こうから英語できても、やっぱり一つ一つ打ち返すの大変だったんで、そこのブリッジとしては、非常に助かりましたし、まあ、クイックにミーティングとかいっぱい入れてくれたっていうところ。
そうっす。
あともう一個が、シンガポール法人を、まあ、これ僕らトークン投資用のシンガポール法人をグループ会社みたいな形式で作って、そこの、まあ、法人作るところの、中村さんが、ストラクチャーとかはいろいろやってくれてたんですけど、それ以外で、そうですね、まあ、あれだよね、こう、取引所の、銀行口座を作る、取引所の口座を作るとかも、これもまた、なんか、
そうですね。
現地の人のミーティングが必要だったりしたんで、まあ、ほぼオンラインですけど、はい。なんか、
そう
そ
です。
ういうやりとりを、小刻みにやってもらったりとかして、はい。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい。まあ、出張行くってのは別に行くだけであればですね、なんかあるとは思います。シンガポール法人を作っていった時のその付随した手続きを、まあ、銀行座作る、取引所口座作るとかってことと、あとは、多分やっぱり VC の LP デューデリを、それも海外投資家の LP デューデリをやったことがある VC インターンはちょっとなかなかないと思うんで、それでも貴
おっし
重
ゃる通りです。
もしてると思うんですけど、なんか、まあでもどうでしたか、なんか、まあスムーズにやってくれたっていうふうに、まあその辺でコーポレートとうち連携してもらってるんで、なんか僕管轄すればコーポと一緒にやってもらったときに、まあ非常にソークはすごいスムーズにやってくれたってことで、もう、めちゃくちゃ評価したんですけど、なんかまあ学びがあったこととか、なんか、いやまあ難しかったことでもいいんですけど、なんか、どう思いまし
まあそうですね。学んだことっていうと、こう、まあ、海外の VC、LP ですね。海外 LP の対応のところで言うと、まあ、海外の LP であっても、結局この LP に、VC 側がこ 送らないといけない書類だったりとか、こうサインしていただかないといけない書類とか、そういうなんかこうバックオフィスのこうプロセスみたいなものって、おそらくこう、まあ、実際にやってみないとわからないことが多いじゃないですか。で、そこをまあ、こうブリッジになってやっていたので、あ、こういったプロセスがあるんだっていうのは結構学べたっていうのと、まあ、あとは実際にこう海外の LP と日本の LP の違いっていうのも、まあ、両方見えたので、割と分かって、例えば簡単に割と分かりやすいのは、海外の方が結構こう対応が、で、プロセスが長いっていうのはあったんですね。で、こうかなり質問が来るっていうのを対応していたっていう、まあ、経験っていうのは、かなりこう、まあ、将来的に自分がもしこうファンド立ち上げるとか、そこに携わるってなった時に、まあ、かなりこうアドバンテージにはなるっていうのを思っていて、まあ、ただ難しいことって言うと、まあ、こう常に両方のサイドにこう翻訳をしてるっていうプロセスがあって、で、普通の会話だったら割とこう通訳みたいなことはしやすいんですけど、自分が日本語でこの言葉そもそも知らないなとか、英語でこれって本当なんて言うんだろうみたいな、こう金融に少しこう特化した言葉とかがあって、そこが、少し難しかったっていうのはあるんですけど、まあ、結局自分にとってはこうプラスなナレッジだったので、学んどいてよかったなっていうのはありますね。で、シンガポール法人のところで言うと、まあ、大きく3つプロセスがあって、まず登記の方で実際に設立するっていうのがまず大きな壁で、もう一つが、銀行口座ですね。で、その後に、まあ、クリプトのトークンを扱うってことで、トークンのカステディの、法人用のカステディのところをの3つをこう立てなきゃいけなかった。で、この時に毎回、KYC のプロセスで、個人情報の
あった
があっ
ね。
て、それでかなりこう、もういろんな双方に メッセージを送り合って、ミーティングセッティングしてみたいな、そこは、まあ、かなりこう、難しかったっていうのはあるんですけど、まあ本当におそらくこうインターンとかに限らず、自分ぐらいの年齢でそういった経験できるのってあんまりないですし、しかも、まあ、なんかこんな言い方悪いですけど、自分の、お金じゃない、かなりこう設立するのもなんだかんだ自分の個人マネーだとお金かか、まあ、結構かかると思うんですけど、そこはこう自分のお金を出さなくてそういう経験できるっていうのは、まあプラスだったかなっていうのは、まあ、中村さんとも前少し話したことがあって、はい。まあ、そういったプラスがあったかなって思ってます。
なるほどね。まあでも確かに、そうかの場合でも日本法人の手続きを自分でやるみたいなやらずにして、なんかシンガポール法人一通り今回やってみたってことだと思うんで、これ特殊な経験だと思うんですよ。
そう
まあ、
ですね。
生きるのかどうかはちょっと今後のキャリア次第だと思いますけど、なかなか、まあやっぱりこう、まあ20歳前後の世代で、シンガポール法人の手続き一応一式僕やったことありますって人って多分日本人で相当限られると思うんですよ
あ
ね。
まりないですね。
と思うんで。まあなんか何事も経験だし、なんか僕自身は VC やってても、なんか結構、法人をいっぱい持ってるんですよね。それはなんかこう新しく会社を作るって、じゃあこれプロジェクトにしたいなと思って、お試しにこう会社を作ったっていうか、まああとは、直近とかだと、なんかそういう、まあなんか言い方で言うと資産管理会社みたいなものをスカイランド以外の、携帯で作ったりとかも僕はしていて、で、まあなんかね、こう、会社を作る手続きっていうのも、まあ別に基本的には日本で言うとあんまり変わってないんだけど、まあそういうのがどうやって作るとか、まあなんかこう、じゃ銀行口座って毎回どこだとすぐ開くんだっけとか、そういうトレンドが多少あったりとかするけど、じゃあ、シンガポール、日本だったらみずほだなんだ、メガバンクで開けるかなとか、ペイペイ銀行開けるかなとかなんですけど、シンガポールだったらペイペイ銀行ないしな、みたいになるんで、
そうですね。
まあ全部、こう、未開拓な感じがある。で、取引所も日本だったら、まあ、なんか個人の口座開けるときに、まあ、コインチェックとかビットフライヤーみたいなものを法人が口座買ったりするのを、直近だと、例えば、フォービっていうね、シンガポール、まあ、中国系で今シンガポールでやってるところとかを使って、スカイランドは、口座作りましたけど、シンガポールだとマトリックスポートっていうのを、まあ、これはA さんっていううちのメンバーのおすすめで、 そこ使ってやろうみたいな感じ。まあ、これマルチシグの、デファクトでついてるみたいな
そうですね。
ことでしたね。そう。だから、まあそういう、じゃあ、なんか、まあ当然、そのシンガポールでやるんだったらなりし、そのオペレーションが一部なりでも、人の金を、まあ、僕らファンダー使ってるものを、そのシンガポールでも扱う場合の、じゃあツールってどれがいいんだっけっていうのを、いろんな、なんか、ね、例えば、アスピアっていう銀行口座は、シンガポールで法人持ってるに枠組みとかにも入ってる人に僕ら教えてもらったんですけど、
そうですね。
はい。そういうなんか一つ一つをその聞きながらとか、やっていって、まあこれこそスタートアップ的だったなっていうタスクを、
確かに、
的っ
そ
てい
うう
のはその、やったことないけど、まあどうやってやるか。で、別に
ですね。
事業は作ってないわけですけど、まあ、そういうことをやってくれたなっていう感じで、まあ、非常にその、まあ何のマニュアルもないし、ね、当然マニュアルうちにあったら、それを本当一つ壊すんですけど、まあ、非常によくやってくれたなっていうのがありましたね。はい。まあでもなんか僕は率直に思うんですけど、なんか、そのためにも今回呼んだんですけど、なんか、そうくんは、なんでそんな初めてのことは、なんか、まあ、調べながらやるっていうことに尽きてるとは思うものの、なんでできるんですか？
なんか別にできるわけじゃないんですけど、
はい。
なんかその、まあ、なんか意識してることで言うと、なんかこう単純な質問はしないようにしてて、例えば木下さんだったりとか、他のこう社員の方に、なんかこう自分で調べてすぐ分かるようなことを聞かないようにはしてたので、なので、こう裏で調べて、まあ、自分でやってみるみたいな。で、本当に分かんないとか、実際にこう許可が必要なものとかだけ聞くってやると、こう、まあ、他の方の時間を使わなくて済むってなってたので、なので、多分スムーズにいってたように見えたっていう感じだと思うんですけど、別に分かんないことはまあ調べるっていうのと、まあ、海外のことをパッてできるっていうのは、まあ、普通、まあ、日本語しか話さない方と比べたら、まあ、英語のリソースがあるので、そこをこう、まあ、シンガポールだったら英語がかなりこう主流なので、英語、ウェブサイトとかも全て英語で読めるので、まあ、そこぐらいですね。もしなんかこう、他の人よりできるっていうと、英語ぐらいですけど。
でも、なんか、調べれば分かることは、なんか自分で調べるって言っても、なんかそれは、まあ普通にググったりとかして、そこはもう時間
そ
を
うです。
しているみたいな裏で、結構普通にや、なんか自然とやってきたってことになるんですか？
あ、そうです。
なるほどね。それ大事ですよね。
そう
まあ、
ですね。
なんか、聞いてくれて全然いいよってものももちろんあると思うんですけど、だけど、まあ、他の人になんか手をかけないで済むように努力するっていうことってとても大事だと思ってて、そこはでも相当意識、最初からですか？
そうですね。昔いたスタートアップインターン、スタートアップでインターンさせていただいたときに、まあ、その担当してくださってた、こうメンターみたいな感じでついてくださってた社員の方が、まあ、最初の方にこう言ってくれたっていうか、彼自身がもう本当に新卒で入ってた方なので、こういうことを、まあ、彼は意識してるよっていうのを教えてくれて、まあ、それで、あ、そういうことかと、なんか、やっぱりこう、自分の、まあ、上司とかに当たる人間に、なんかこう、無駄な工数をかけさせないっていうのは意識しようとは、そこで学んだっていう感じです
それすごいな、しかし。
ね。
まあでもどうだろうな、まあ今のね、スカイランドのメンバー、比較的その、まあそういう意識が、なんかそういうの、なんか、まあ、例えば村上君とかとなんか話したりしてたんですか、当時から。
いや、
そんなことない。割と2人とも、なんだろう。なんか別に僕にその、まあ、自分で調べようかみたいなことはあんまなく、例えばなかったりとか、全体的にする
そうですね。
感じの人が、まあ、ここ、まあ、去年の末からから、9ヶ月ぐらいで、まあ、特に3月からみんな入ってきてから半年ぐらいで、メンバー採用して10人ぐらい増えてるんだけど、なんかそういうその、なんだろうね、自分で調べよっかみたいな話はあんまり出ないっていうケースが多くて、まあ、そもそもなんか今振り返るとすごいなと思ってるんですけどね、全体的に。
確かに、でも、コウタさんとこう話して、まあ、割とこう、まあ、かなり仲良くしてて、で、そこもなんか、その仲良くしてた理由は、おそらく、こう、割と考え方が似てる部分が、まあ、そういうところであったのかなって思ってますね。こう、なんか価値観が近かったっていうか。 そんな気がします。
なるほど、ね。なるほど。なんかスカイランドでこう、一番なんか、大変だったとか、やっぱギャップがあったこととか、なんかそういうのってあるんですか？
大変だったこと、まあなんか、そんななんか辛いわけではなかったですけど、こう、まあ、やっぱ Web3 っていうのはやっぱり奥が深くて、こう、まあ、自分自身がこう技術的なバックグラウンドがなく、エンジニアでもないので、こう少し理解できないところが多かったっていうか、こう難しい、ところがあって、それはなんかこう永遠にこの学びつなぎ、ま、学び続けなきゃいけないようなところはちょっとこう、まあ辛くはないですけど、まあ難しいなっていうのはありましたね。
な
まあ常にですけど、おそらくこんな、どんなレベルになっても学ぶことは多いと思って、そこは誰もがこう通る道っていうかなのかなって、特に最初の方は、あ、全然これ知らないなっていう焦りみたいなものは感じてしまいましたね。
なるほどね。なんか、そうくんは、じゃあうちで半年いたと思うんですけど、
はい、
この、Web3 っていうもののビフォーアフターでのその考え方とか向き合いがこう、こう、まあ期待値だったりとか、なんか変わったこう、捉え方とかなんかありますか？まあそれはなんか自分がそういう領域で働くとかの視点でもいいし、
はい、
なんか自分の生活を変えるとか、まあ、なんかどういう観点でもいいんですけど、スカイランドを通じてその、まあ、いろんなことをやったときに、まあそこにいる人がどうだったって気づいたこともいいと思いますし、なんかありますか？
そうですね。まあ、割と入ってすぐ、自然と自分の、こう、まあ、考え方が変わったっていうのは、割とこう、Web3 クリプトは入る前からも少しはまあ興味を持っていて、まあ、なんか自分なりに調べたりはしてたんですけど、がどちらかというと、2021年度ぐらいの時って、こう、かなりこう、クリプトが全て上がってて、常にこう、価値が上がっていくみたいな状態が、まあなんか2021年の秋とかからあったと思うんですけど、なんかそういう時に、まあ割と Web3 のことを知った身からすると、なんかこう、少しこう、投機のサイドというか、なんかすぐお金持ちになるみたいな印象はかなりあって、まあ間違ってはないと思うんですけど、まあ、実際入って、こう、Web3 でスタートアップをやるっていう人たちは、あまりなんかそこを重視してないのかなって、なんかこうすぐに儲かるみたいなところは考えてなくて、どちらかというと、こう Web3 の根本的なこう考え方みたいなところ、思想のところをにこう重きを置いているようなファウンダーが多かったなっていう印象ですね。なのでそこはこう、まあ、ギャップっていうか、入ってから学んだことっていうか、こうかん、うん、そうですね、だと思います。
なんか、それは多分そうだと思ってて、まあ、多分、市況がどうかとかって、特に僕らが接してるシードの人たちって、全然気にしてない、
そうですね。
だと思うんですよね。
うん、
それは、本当にそういうところが、いい意味であるかなっていうふうに思ってて、
うん、
だからそれは多分、こう、なんだろうな、おそらく、こう、まあ、これクリプトに限らない話なんだけど、実は、その、やってる人は別に株安がどうかとかみたいなことっていうのは、本当にその資金調達を抱え込んでる場合とか、そういうタイミング以外では、まあ、なんかあんまり関係なかったりとか、
そうです
資金
ね。
調達が関係あるのって、そのシードよりもまあ、より市場に出てくっていうかね、そういうタイミングの方が関係性が、連動性が高いんで、そうじゃない場合って、まあ、あんまり関係ないかなっていうふうに思うんで、まあ、それは確かに体感できたっていうことになるんでしょうね。
そうですね。
まあ、なんか、他にこう、そうだな。なんか、こう、クリプトに関しての、なんか理解深まったなとか、まあ、例えばこういうのは、自分が働く場所としてのクリプトとかがどういうふうに捉えられるとかって、なんか、考え方ありますか？
そうですね。なんかこう、まあ、もちろん学んだことはめちゃめちゃあって、まあ、割と最初の方は、リサーチとかが多かったので、海外では Web3 のWeb3 のスタートアップって言ったらどんなものがあるんだろうっていうのから入って、めちゃめちゃそこから学んでって、 まあなんか将来的に Web3 で働くとしたらっていうのだと、なんかこう、まあ Web3、今の Web3 だと、実際にこう、シードだと少しこう、違うとは思うんですけど、もうすでにかなりこう資金調達できているところとかだと、なんか、なんだろうな、まあ、これかなりの偏見っていうか、まあなんかバイアスかかってしまってるかもしれないですけど、直接的に今の、社会になんかこう、プラスになったなって思えることがあまり今のところないと思ってて、それは特に、一般の方に対して、そこまで仮想通貨知らないっていうような人たちにとっては、まあ、スカイランドだと割とこう分かりやすかったので、Web2 と Web3 という分け方は多分こう話してるときに Web2 ユーザーと Web3 ユーザーみたいな感じでこうや話してたと思うんですけど、このなんか Web2 のに慣れてるユーザー、まあ、一般的な方々にとってはまだこうなんかプラスになったなって感じることがないと思って、だからこそ逆になんかこうスキャムが起きたとかそういうネガティブなニュースとかがすぐ取り上げられちゃう。あとはまあなんかバズワードに過ぎないんじゃないかっていうのは結構こう言われたりするじゃないですか。ただ、将来的に自分がこう働きたいとか関わりたい Web3 っていうのは、もうそういう実際に多くの人々のこう生活にプラスになるとか、まあ、別にそれがなんかこう、なんかのエンターテイメントになったとか、そういうレベルで全然いいと思うんですけど、なんかそういう、多くの人々にプラスになるような Web3 っていうのは、関わりたいなって思いますね。なんかこう、昔の、それこそ僕が Web3 にも興味持った理由の一つは、こう、Web2 って言われるものが、こう、出てきた時時代に自分は生まれていなかったっていうか、自分は、その時は全然全く知らなかったので、なんかそれを自分の世代で経験するとしたら Web3 だろうっていう時代の流れ的に、そういう感じ、スタートアップのこうビッグウェーブみたいなものとして、Web3 を最初し、あのきょ、に興味持ったので、なんかそういう次のインスタグラムとか、次の、まあ、なんか、次の Facebook とかになれるようなものに関われたら嬉しいなっていう気持ちはあります。
なので Web3 からなんか出てきそうかなっていうのは、今の話を聞くとどうなんですか？出てきそうかななのか。
Web3 でできるかってことですか？
Web3 の中から Next、そのガーファみたいなものが出てくるっていう確信を持ってるのか、それと結局どっちなんですか？今の話だと。
もちろん、出てくると思いますけど、まあ、ただ、まだ、こう、短いスパンで見たら多分出てこないと思うんですけど、これはかなりこう、まあ、10年、20年の、戦いになるっていうか、そういうレベルの話なのかなっていうのは思ってますね。
まあそう。
現状すぐに、例えば特に日本だと、まあ、やっぱりこう、法とか、そういうところで縛られたりするので、このみんながみんな急にトークンを持ち始めるとか、そういった、社会になるとは、まあ、すぐには思えないんですけど、まあ、結構時間かかるとは思うんですけど、将来的にはそうなるなっていうのは、まあ、思ってますね。
今日でもそのなんかやっぱりこう裏で世の中が変わってってるみたいなその話ってやっぱりその全然気づかないっていうポイントがあったりとか、今日すごい脱線します、脱線っていうかまあまあですけど、そのこれ知ってましたっていう感じなんですけど、ビタリクってイーサリアムのファウンダー、リップルでインターンしてたって知ってます？
知らなくて。
知らないじゃない。今日そのリップルに2016年から関わってる、その結構もうストラテジーの幹部になってる方が、女性でね、日本人なんだけど、その人と昼間、あと北川さんとかとその、なんか昼間に、まあなんか、なんだろう、まあミートアップ的な、僕らが話をしたクリプトベースで、彼女が LINE してて、世界の話しましょうみたいな話でやってて、で、まあなんでリップルにこう、まあだから6年ぐらいかけてエネルギー、思っているのを望んでるわけだったりするわけだけど、彼女は。例えば、リップルって、なんか、使われてるんですかっていう、なんか、率直な質問を僕は投げてるわけですよ。で、そういう国際送金で使って、うんぬんかんぬんとかっていう会話を、まあ、されててね、で、実際使われてるんでしたっけみたいな、ちょっと僕はわかんなくてっていう話を、まあ、したら、結局、送金スピードが速いみたいな話は、よくするから、それで答えたのが、例えば、なんか、 海外送金とかするとか、取引所間でこう、交換するときも、リップルだとほとんどその手数料がない、ないから、一回リップルで送って、なんか、それで、送った後に、取引所間、なんかその人に送って、で、その後になんか USDC に変えるみたいなことをすると、すごいガス代に当たるものが安く、イーサで送るよりも全然安いみたいな話とか、スピードがとにかく速いから、タイムラグがないみたいな話が、これ個人間送金でもあったりする、っていうのって、まあなんか YouTube とかで発信してる人もいるし、Twitter とかっていう人もいたんだけど、なんかそれと同じことが、全然金融機関でも、の大口の取引、トランザクションでも起きてるっていうのを言ってたんですよ、その人が。で、あ、そういうことって普通に今も行われてんだっていうのは、実は僕は、驚かされて、リップルって何ですかって、いまだにちょっとよくわからなかったんですよね。そうそうそう。とかで、そう。で、あとなんか言ってたのが、スマートコントラクトみたいなものを作るか作らないかの意思決定が、リップ内で起きた時にビダリックはいて、で、で、やんないってなったから、自分たちでスマートコ
ああ、なるほど。
ント、設計
や
し
ろうって
、
ていう。
やろうってなって、スタートしてるから、まあ、やっぱりリップルにも、なんて言うんだろう、こう、があって、まあ、イーサリアムがあって、で、イーサリアムのファウンダーからポルカドットが出てみたいな、
そうですね。
なんかシリコンバレー的な、まあ、それなんか、グーグルマフィアとか、ペイパルマフィアみたいな、なんか歴史がそこには実はあって、なんか日本人は、まあ、それは知らんよね、みたいな
確かに。
ことが、まあ、実はあることを聞いたりしたわけですよ。だから、なんかすごい、こう、非常にまあ、なんかこう、久々にまた面白い話を聞いたなっていう、
そうですね。
まあ、普段からそういうのが行き交ってる方だと思うんですけど、スカイランド前。だからクリプトベースにはなんかやっぱそういう人が集まりそうだなっていう意味で、まあ、面白いなと思っている
確
し、
かに。
今、そうくんも含めて、2022年にスカイランドに集ってくれてたメンバーってのはみんなこのクリプト Web3 がこう日本でどうなっていくかっていうのを結構信じた人たちだと思うんで、まあ、僕はすごい、まあ、めちゃくちゃ感謝してるし、ここから僕らがなんか、やっぱりこう、日本の、Web3 歴史を作っていくぞぐらいの気持ちでやったりするんですけど、なんかそんな感じはありますね。なんかあとはそうだな、最後の、まあ、トピックスかなと思うと、なんかスカイランドにいた人とかっていうのは、なんか、まあ、さっき名前出たんだろう、村上康太とか、もいると思うんですけど、なんか、まあ、どういう人が多かったとか、どういう印象だったとか、誰と仲良くなったとか、なんか、どういうふうに見えたっていうのを、なんか、せっかく、まあ、今回卒業記念ポッドキャストだったりするんで、レイナさんも出てもらったんですけれども、なんか、まあ、卒業生もですね、スカイランドにとって、いい印象を持ってもらえる、まあ、僕はスカイランドにしていきたいなっていうふうに思っているんで、なんか、せっかくなんで、そうくんから見えたスカイランドメンバーとか、まあ、こういう人と、まあ、こういう仕事をする、まあ、具体的にどんなことを仕事をしたとか、ね、そういう機会を得たっていう観点でいくと、なんか、どうでした？
そうですね。まず木下さんからいくと、木下さんには、なんか前も僕、直接も言ってると思うんですけど、なんかこう、社員思いっていうのはすごい、社員っていうのは、そのインターンだった自分も含めて、従業員のことを考えての選択っていうの、選択肢っていうのが結構、選択がかなり多かったなって思って、それはこう、働いてる身からするとかなり嬉しかったっていうのがあって、でそれによってかなりこうみんながいい意味で自由にいろんなこうプロジェクトやったりとか、なんかこれ興味を持ったらこれについて調べてみるとか、これでこの人に話してみるとか、そういうのはできたと思ってて、あと他のメンバーで言うと、最初入った時に僕が思ったのはかなりみんなフレンドリーだったっていうのはありますね。で、なんかこう、全然下に見られず、フラットで話してくれて、社員の中ではかなり、早く中村さんと仲良くなったっていうのがあって、メンターについてもらって、もう本当に面白い方で、しかも、なんかその、面白い反面、かなりこうスマートで、仕事はやって、それこそシンガポールのところで一緒にお仕事させたり、 法人の立ち上げのところで一緒にスキームについてとか話し合ったりしたんですけど、まあ、そこではしっかりもちろんできるっていうところで、まあ、自分はかなりリスペクトしていたと思ってます。で、あとは、まあ、コータさんとはニューヨークで1週間同じ部屋で住んでたんで、そこでもう超仲良くなったっていうのはあって、まあ、なんか、今でも仲良くしていただいてるっていう感じで、あとのメンバーも全員、こう、一人一人言うとかなり長くなってしまうんですけど、先ほど言った通り、こう、フラットで、みんな仲いいっていうか、集まると仲いいっていうのは、すぐに感じられると思うんですけど、こう、火曜日とか、みんなでご飯行ったりの時とかは、とてもこう、仲良くできていたので、そういう雰囲気は、かなり、まあ、働きやすいかなっていうのは思ったりとか、まあ、あとは、まあ、初田さんを中心に、なんかこうみんながより働きやすいような環境を整えようとしてくださったりとか、まあその、まあ、初田さんはかなりこう昔からいたメンバーとして、こう木下さんにが何か言った時に、いや、これは違うんじゃないかっていうのを意見を言ってくれて、そういうのはかなりこうし、なんか新入りのメンバーだと言いづらいようなことも言ってくださったりして、それは組織としていいのかなってすごい思っていて、それこそこう、まあなんかずっと我々が2022年なる前はこう、スカイランドってもう少人数のチームでやられてて、組織ってものがあまりこうなかったような、必要ないような状態だったじゃないですか。そこから急にこう人が増えて、なんかごちゃごちゃしていたところを、まあ、初田さんがこうまとめてくださって、なんか僕もかなりこう見やすく、そのプロセスがなんかどんどんこどんどんどんどんこう組織化されていくっていうのは目に見えたんで、まあ、初田さんはすごい、まあ、初田さんも社員思いで、まあ、それこそこう女性を増やしたいとか、女性が働きやすい場所にしたいとか、子育てしやすい場所にしたいとか、そういうのはすごいこう社員思いだなって思いましたね。
そうね。ハサさんはうちにまあ3年ぐらいからもいる
そうで
と
す
思い
ね。
ますけど、まあ10、まあ、4人から1年弱、13、4人ぐらいフルタイムで、でもまあ割とみんな仲良くやってもらってると思
そう
って
ですね。
はい。なんかそう思えてるのも、まあ彼女が、そういうまあ、ワンワンしてみたりとか、ワンワンも互いに促進するようなことを動いたりとかを結構やっぱやってくれたのは大きい。っていうふうに思うし、あと、なんか、そうくんがそれこそ卒業したこの1ヶ月間ぐらいのところで、まあ、経営会議とか、経営合宿、まあ、ワンデー経営合宿みたいなことを最近始めたんですけど、うちはスカイランドファミリーなんで、みたいな感じでやろう、みたいな 言葉ができて、まあ、そういう、こう、まあ、仲間だよね、みたいな、感じで、まあ、VC って結構、どうだろうな、グローバルでも金融っぽい感じで、やるっていうかね、結構、まあ、ある意味、よくも悪くもドライな雰囲気でやってるところも多分多いと思うんで、
そうですね。
別に仲悪いとかではないんですよ。だから、まあ、うちはなんか、ファミリー意思決定しようみたいな、なんか、そういう話になったんですよ。なんか、それが僕らのこう、カルチャーになっていくといいよね、みたいなことがあって、まあ、十数人いても、まあ、そうなれ、なんか、そういうふうな感じがいいよね、というふうにみんなが思えるんだったら、じゃあ、なんか、2、30人でもそんな感じでやれそうだよねっていう、多分2、3人、4人だったら、本当にこう、少人数ファミリーであろうっていうのもまた、ちょっと違ったその言葉の意味合いになったと思うんですけど、
そうですね。
新しい人が中心でも、なんかそういう言葉に、実はなんか最近集約されたのっていうのがあって、なんかそれは、自分で言うのはあれだけど、まあ、いい雰囲気として作ってしたいなというふうに思ったりしてますね。そうくんはじゃあ、どうですか、今後はなんか、どんなことする予定があるのかって、今、自分のキャリア、中期でもいいし、まあ、的なところでもいいと思うんですけど、こんなことを、まあ、僕らのスカイランドのこう活動を経て、考えてることとかって教えてもらえますか？
先ほど言った通り、スカイランドで初めてこう VC っていう、まあ、職について、VC で働いてみて、まあ、とてもこう自分としてはやりがいがあって、将来的にもやっていきたいなっていうのはすごい思えて、で、なので今後、まあ、長期的に VC だったりとか、VC を自分で立ち上げるっていうのも長期的なゴールにしてみたいとか、まあ、あと立ち上げもそうですし、それか、まあ、なんか起業、スタートアップにも興味あるので、起業っていうのも、まあ、なんか長期的にはやりたいなっていう思いはありますね。で、中期的には、実際に まあ、なんかまだ完全には決まってないところはかなり多くて、何やりたいかまだ分かんないっていうか、そのステップ、小さなステップ分かんないんですけど、まあ、長期的なゴールはそれもエンさんと木下さんにいろいろ話をさせてもらって、まあ、大先輩としていろいろ教えてもらったので、まあ、なんかそこのゴールを持ちつつ、中期のところは、中期的なとか短期のところはちょっとずつ決めていくみたいなことをやろうかなって思ってますね。で、今後もまあ、とりあえずは、VC に行くので、そういうスタートアップのエコシステム内にはいたいなっていうのは思ってます。
了解です。最後、じゃあ、スカイランドにもしね、これから、インターンだったり、社員とか、関わりを、仕事、僕らとまあ一緒にする、仕事をする投資先かもしれないですけど、なんかそういう人たちに、最後に、一言コメントしておくとしたら、最後にって、僕ら根性の話じゃ全くないんですけど、こんな感じだよ、とか、正直なコメントとして、こんなことしたらいいよ、みたいなのがあったら、ぜひ最後コメントしてもらってもいいですか。
そうですね。前なんか書いた記事でも、レイナさんが出してくれた記事でも、最後にコメントとして書いたことがあったんですけど、僕は自分から動ける人間だったら、かなりこうフィットする会社なのかなって思っていて、それはこう、なんか何かを待ってても、なんかこう、待ってたってしょうがないし、そんな、なんかこう、なんだろう、待ってるよりかは自分で探すと、本当にこういろんなことを任せてもらえる。で、それは自分の実体験からそうで、なんかこう、これやってみたいとか、自分からこれやってみるみたいな、あとはこう、仕事が振られた時に、もうとりあえずやってみるみたいなところを僕はかなり意識していて、それが、こう、結局、スカイランドでいろんな経験させてもらったのも、そういったのがきっかけだったのかなって自分的には思ってるので、こう、自分から動いて、待ってる人じゃなくて、自分からハングリー精神な方とかはかなりフィットする企業だと思ってます。
ありがとうございます。はい。まあ、そういう意味では、やっぱりね、ある意味、純度を保つというか、僕らが、こういう人ヒットするよね、みたいな人たちがいたときに、そういう人たちで、これから人数が、僕はスタートアップエコシステムを拡大するときには、VC が限界までもっと自社の社員を採用する。特にこの Web3 っていうのが、じゃあ人材が少ないんだったら、僕らの会社でいっぱい雇うことによって、Web3 人材を、なんていうの、増やすことになるし、その友達は、じゃあそうくんが Web3 とかそういうの言い出したら、大学の友達でもいいし、高校の友達でもいいんで、その人たちもそういうのって一体本当に仕事として何かあるのとか、テーマとして何かが起きてるのっていう話題やっぱりリアル口コミみたいにつながっていくことがすごい重要だと思
そうですね。
なので、ぜひ、スカイランというのがいいイメージを持ってもらえたら嬉しいし、僕らが、より真剣にWeb3 を、最近それこそ NFT Go っていうのは、
そうですね。
グローバルでも、名前が通、まあ、一部通ってるような会社にも投資をしましたけれども、そういう領域のシードから僕らが国内系とか日本人系のところに関しては、もう本当に01のシードメーカーらしい投資をするってのはやりながら、グローバルにも、名前が売れてるようなプロジェクトにも、投資をして関与していくっていうことを、したと思うんで、そうすると、そこも結構ミックスされて、いろいろエコシステムのブリッジ役に僕らがなるんじゃないかなっていうのが今の投資戦略だったりするんですけど、そういうことが、ポジティブにね、捉えてくれる人が、スカイランドに今後買ってくれたらいいなっていう思いがありますというところで、はい。でもこの半年間で言うと、ものすごい貢献役の一人だったと思っているので、感謝をしています。はい。はい。ということ
逆
で、
に、はい。
そうくんが、卒業するのは悲しい部分もあるんですけど、いろんな経験を積んでもらったらそういうことだと思いますので、これからも、ぜひ、頑張ってほしいし、いろんな、いろんなね、新しい活動先で学んだことを僕らにまた、別のサンベースでいいと思ってますし、はい、教えてくれたら嬉しいなというふうに思っています。はい。
わかりまし
これから
た。
もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
あり
そ
がとう
れで
ござい
は、
ます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。